やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの筆川ふとしです。さあ、今回、緊急特別編第3回、花井が来たの3回目ですけどね。まあどうなんですかね、皆さんなんかこう割と喜んでたり困惑してたりすると思うんですけども、また読んでみましょうか。花井さん。
やっぴー、バグった花井でーす。
わー、
読んでまーす。
はい、よろしくお願いしまーす。今回ですね、はい、花井さん3回目でね、もうかなり、
そうなんですよ。
かなり鮫島さんに近づいてきたんじゃないですか。
だいぶ近づきましたね。あ、だけど本当は今日ウォンバット見に行く日だったんだけど、今日ちょっとね、急遽見に行けなくなっちゃって、近づけなくなっちゃった。またちょっと遠ざかったな。
遠ざかっちゃった。そうですね、うん、頑張って見に行って、うん、より近づいてください。
頑張って見に行く。
はい、うん、そしてですね、そんな新鮫島レイジが誕生したところでですね、
うん、
この方が復活してくれました。
お、
はい、
はい、どうも、やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びラジオの鮫島でーす。
はい。旧鮫島レイジが来てくれました。
お久しぶりです。
おー。
はい。
旧鮫島でございます。
はい。鮫島レイジ1号と2号ですよ。
イェーイ。
イェーイ。
ねえ、咳喘息って何ところで。
これはですね、
超怖いんだけど。
風邪をひいた後に咳だけが治らないっていう状態が、一月半ぐらい続いて。
おう。
でやたらなんか青っぱらも出続けるし、鼻水も硬いなって。
え、
鼻水がこう鼻をこう噛んでも出てこないぐらい粘り気があるとかでね、はいはい、
それはさ、私もね、その風邪ひいた後にずっと咳が止まらなくて、うん、で変な本出しみたいな味がする粘り気のある鼻水が出るなと思ったら、うん、副鼻腔炎だって言われたの。もう蓄能ですって。
あ、
で1ヶ月以上もうずっとまた咳止まらなくて、だからずっと抗生物質飲んでて、やっと治ったんですよ、う
ん、あ、でもそうね、それは鼻腔だよね。なんか俺のは医者の見立てによると、
うん、
まあ、アレルギー性の、まあ、うん、喉の咳が出る病気だと、
うん、
だから薬を3ヶ月飲みなさいと。で今、
うんうん、
まあ、3週間そろそろ1ヶ月ぐらいかな、うん、まあ、1月ぐらいすれば咳は収まってくるからとは言われてたんですね。
ほうほうほう、痩せた。
いや、あんまり関係ない。
食欲には関係ないんじゃない、
うん、咳が出るのは出てましたね、
うんうん、へー、なんかね、うちらね、
はい、
8月28日の乙女座はね、
今年
最強の運なんだって。
はいはい、
今年最強の運なの。
めちゃくちゃ 運がいいよってこと。
めちゃめちゃ運が、ハイマーク。いや、本当に星がついてて、どの占い見ても最強によくて、しかもうちらの生まれ年がめちゃめちゃいいんだけど、
特に78年がいいと。
そうなの。めちゃめちゃいいの。そう。
さあ、
この手たらくじゃ。
そうなの。だから私もそうなんだし、そうなんだけど、めちゃめちゃいいらしいから、これで天だって言われたら、そう。
マジか。
もう、なんか、本当に稀に見るすごい大運なんだ
って。
そうそうそうそう。
もうなんか、来年以降全く期待できないじゃない。
そう。いや、だけどさ、その娘さんも生まれてさ、
あ、そっちはなんか生まれたね。
うん、なんか、うまい具合いってる感じだけどさ。
ああ、そっか、
うん、うん、
そうなんだ。
ちょっといいですか、ここ、こう、3週ほど、こう、花井さんの、鮫島さん、うらやましいは一体何なの、
うん、やっぱさ、私と鮫島さんの違うところって、うん、もう、性別と、あと、家庭に恵まれたか恵まれてないかっていうだけの、違いなわけよ。
まあ、家族に恵まれましたな、私は。
そうだ、だってもうお母さんがさ、うん、大体実の母がいるっていうことだけでもすごい羨ましいんだけど。
重い重い。重い重い、花井さん。
実のお母さんがさ、こう干し柿を一個一個ラップみたいなの包んでさ、それに一個一個リボンつけてたでしょ。
うんうん、
あれ鮫島さんのカバンから出てきたときにゾッとしたもんね。
ゾッとする
の。ゾッとした。 え、何それ見たことないやべえ、幸せな家には果物がある上に一個一個ラップしてるみたいな、ラッピングしてると思ってやべえ、果物があるとかやべえと思って。
そんなにショッキングな出来事だったの？
あれはショックだったね。あれずっと言うもんね、私これね。
うん。
言われたね、この間。そう。
多分死ぬまで言うんじゃない？この調子だと。
多分死ぬ時も言うね。あの時の近づけなかったなーって。
なんかさ、うん、筆川さん、皆さん、うん、聞いてほしいんですけど、
うん、
最近毒親者が、毒親発端のルポ番が増えてません？
そう、増えてるね。うん。
ちょっとこう、今明るみになってきたこう毒親の存在っていうのが、
うん、
それのこう影響下にある人がね、こんな身近にいると思わなかったですね、
うん、
はい、
あ、そうなの。私単位を考えてんだけどさ。
何を考えてんの？
単位その、
うん、
そうなんかまあ毒親ってある、
毒親の度合いを
考え、毒親のなんかその単位みたいなのを考えてて、その虐待とかそういうののさ、
うん、
100なんとかとか、あ、それはあれだなって、10なんとかだなみたいな、
こうポイズの、ポイゾネスペアレンツ、
ポイゾネスペアレンツ、
10PT みたいな、そうステレス前まではちょっとラブだったんだけど、逆に、
うんうん、
そう
花井さんは、花井さんは毒親ポイントはいくつなの？
私すごいよ。私、有段者だけどね。う
ん、いや、有段者
ポイントじゃなくなってん
じゃん。
両方だ。
両方だからさ。
ああ。
そう。うん。
いや、親は選べないからな。うん、
そうなんですよ。そうなんですよ。ね、
うん、そうなんだよね。
そうなんですよ。だからね、その一方はね、干し柿をね、ラッピングするような親の元に生まれてね。うん、
いや、ほんとそこだけはね、すごい俺は運が良かったと思うね。
すごい運がいいよ。
うん。
うん
ね、
一方は
もう。ちゃんとしすぎてファミコンができないっていう、うん、まあ。
そう。で、ノートにマリオ書かなきゃいけないでしょ。
うん。まあ、そういうこともあったものの。
そう。まあ、うちはさ、もう3歳で捨てられて、おじいちゃんとおばあちゃんに預けられて、ファミコンは買ってもらえたから。
重い。
欲しいって言ったら、ラジカセとファミコンは、
欲しいもん。
買ってもらえたから。いや、欲しいままじゃないけどね。まあ、一応ね、うん。それはなんか、不憫な子だって言われたんで、買ってもらえたんで。まあね、
不憫だわ。
うん、不憫だわ。
親を取るか、ファミコンを取るかってことだったのね。
うん。
いや、親を取るかって選択肢はないだろ、うん、でもそこには、
うん、そうなの。でもファミリーコンピューターっていうのにさ、ファミリーじゃないからさ、
うん、
それもね、
もうね、もう花井さんのね、うん、
持ってるね、
涙が止まらない、
うん、花井さん持ってるね、その辺の、うん、
も
うあのすごい、あの
毒親ブームにこれ乗れるんじゃないか、花
井さん。やっと来たかな、私結構報われたいからさ、
うん、毒親エピソードはちょっとこれ開けっぴろげにして、こうキャラ付けして
った。そうなの、聞いてよ。だけどさ、私さ、3年前に、はい、R1 に初めて予選受けに行ったことがあるんだけど、
う
ん、あれ2000円払ったら誰でもね、誰でもまあ受けるのは受けれんだけど、それであの虐待あるあるっていうのやったんだけど、
1
回戦で落ちたんだよね。
まあ、テレビ向きではないからね。
そうなの。でね、ケーブルテレビに出していただいた時も、あの虐待あるあるっていう、もう虐待って言葉がもうケーブルテレビダメなんだって。もう虐待って言葉、もう過去隠蔽しようとしてるよね。虐待なんかありません
ね。本質的なこう問題のね、解決にはならないよ。
そうなの。そうだから、まあ、結構だから そこはもうあのお見せできませんみたいな感じで放送されたんだけど、これ以上はみたいなんで、うん、そう。
まあ虐待は、まあ、大体どこでもダメなんじゃないですか、お笑い番組だったら。
まあでもそこは毒を裏返さないと。
うん、
そうなの。それが今年かなって。
跳ねるよ。
うん、
跳ねるかな、
うん。虐待をポップに話そう。
炭酸抜いてさ、うん、炭酸抜いたコーラとか飲んでさ、裏返そうよ。
でも新しくはあるよね。その虐待をポップに話す女芸人っていう。
あ、そうだ。だからこうポップ、だからその笑いに変えれたらいいんだけど、ちょっと違う。うん。
うん、あ、まあ、ライブとかで、
うん、
ちょっとこう様子をつかみに行くってどうよ、何度か繰り返して、
そう、なんかだけどポップにしようと思ってさ、私もさ頭にさこうゼビウスのさフォルバルつけてさ、あの虐待ゼビウスっていう名前で、
うん、
てて出てきて、
うん、
で水を飲ませてもらえないってボカーンって爆発して、うん、てブリッジなんだけど、3回爆発して終わるっていう、あで1回助かるの、1回助けんの、1回助かるの、シューって言って、そうそうそうそう。
あ、まずですね、あのゼビウスに虐待のイメージがないんで、
うん、ゼビウスとの関連性はないけどさ、それはただ
曲がいいなって、そうそう、ブリッジがいいなと思って、
あ
そこで気を取りすぎないよね、
そう、うん、じゃ出てきやすいじゃん、その、 あの出囃子、まあ
ね、
うん、そうそうそう、う
ん、リズムつかみやすいよねきっとね、
そうそうそうそうそう、うん、とか警戒で、あ手にあれだよ、あそれであのバキュラバキュラアンドアジェネシスっていうブリッジもあるよ、う
ん、え、ねえねえ、
バキュラバキュラ
バキュラバキュラアンドアジェネシスっていう、あの手にバキュラつけてんだけど、
で体には新しいみたいな、うん、
あの手にバキュラつけてて、お腹にアンドアジェネシスをつけてて、うん、そうそういうあの
ブリッジ、メガマウスの絵がいじゃねえですか普通に頭にソルバルつけて
る、それもね、うん、まだやっぱりそれでもやっぱキャッチーじゃないって言われて、
うん、
うん、
あ、そ
う、
まあ一部の世代にしか届かないっていう、まあ、
そうなの、だからもうちょっとね考えないと、やっぱまだまだね日本はね虐待なんてないってことにしてますよ、うちの国に虐待なんかないって、
俺の耳には届いてないよ、
そう、
だってこれその最近出た我々の世代の人が出したね、あの、うん、田臥英子さんのあの母親に関する書籍シリーズとかあるんですけどね、
へへへ、
母がしんどいだったかな、
あ、ほうほうほう、そんな名前あれでしたね、
うん、
うん、あの辺とかで本当にセキュララにこうあかん
語られた、
うん、あかん母親、うん、あなんかこんなキレっぷり、異常なまでのキレっぷりする女の人よく知ってるわっていうような、
うん、
母親が出てくるんだよね。
ほうほうほうほ
う。うん。で、本当に身の毛もよだつ話でしたよ。
で、
田臥英子さん自身は、まあ、親がそうだったから、大体、その、親のこう悪いところは受け継がれるんだよね。
そう。
で、それまでの書籍の中ではそういうこと全く触れてなかったんだけど、最新刊によると、
うん。
切れた私を治すみたいなのをテーマにした話、本が出てるんですよ。
はいはいはいはい、
やっぱり切れっぱやだったんですよ、イラチだったんです、
やっぱり、うん、やっぱ悪いところをね、うん、どんどん受け継いでいくんでね、
よくないね、うん、
よくない、
うん、この不幸な連鎖を断ち切る、
そうなんですよ、うん、このスパイラルから出たいんです
よ、私は、あれですよ、もう花井芸人しかいないです、花井さんしか、
そうね、だからどうしようかなと思って、
そうね、うん、
そう、
もう、うん、ネグレクトをね、あのポップでおしゃれにできるのはね、うん、花井直しかいないんですよ、
そうだよね、やっぱネグレクトをビレッジヴァンガードに置いてもらえるぐらいの感じで、ネグレクトガチャガチャが置いてもらえる
感じ、いいね、
新井さんの中でおしゃれイコールビレバンっていうことになるんですね、
あそうだね、なんか、うん、おしゃれっていうか、なんか、うん、なんかサブカルイコクソサブカルみたいな、
クソサブカル、もうクソサブカルの時点でで
もそういう本は大抵、まあ、ビレバンには置いてあるから、ビレバンに行けば、
オーリアル、そうそう、あるでしょ、
うん、
うん、田臥さんのやつもそうだし、
そうだよね、置いてるよね、
うん、
うん、
そうだ、しかも今年
親って多いな、
うん、
そうだよ、
こちらの後輩一個下の、まあ、誰とは言わないけど、その後輩の人も、うん、なあ話聞くと、うん、話から推測するとあれも毒親だよな、
なんかあらららそうらしいですね、
うん、
まあ、その人このラジオ聞いてるんですけど、
いやだから毒親の存在っていうのが我々の世代がこう、うん、こうしてね世に発表するまであんまりこう認知されてなかったんじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそうですよ、そうですよ、だってね、そんなの本当にいるの、こんなに可愛いのにとか言うんですよ、
うん、
それを言われると我々はもう心がどんどん進んでいくわけですよ、もうどんどんもうダークサイドに落ちていくわけですよ、
はい、
すぐ指数になるんで、
花井さん、花井さん、
すぐなります
我々って、はいはい、
え
我々って言ってますけど、あの僕たちは別に。
あ、そうそう、あとほら、うん、女の人がさ、初めて女性向け風俗に行ったっていう
話ある、
う
ん、あ、あるある、あるある。
漫画、漫画。
うん、漫画ある。
あれも序盤は毒親が原因でみたいな話だ
った。そうなんですよ。あとね、あのね、銀座かどっかでやってたね、あの、シリアルキラーのね、展覧会みたいなのあったでしょ、なんか、
はいはいはい、
展示会みたいなの。あれ、うん、あれね、見に行った人が教えてくれたんだけどね、
うん、
あの、すごいんだって、その、あのアイスクリームの棒を使ってすごい時計作ったりとか、
うん、
あと文字がもう定規を引いたみたいにビシッと揃ってたりとかするんだって、
はあ、
とか絵とかもすごい絵なんだけど、あの大体が虐待って言ってた。
ちょっとあ、そういう病的な、
大体が虐待だったねって言ってた、うん、そうそうそう、
あ、そのうん、そこに出てくるその
シリアルキラーたちの方々は、
そうそう、
大体虐待だって言ってたよ。
花井さん、まだ人殺しまだしてないからマシですね、随分ね、ま
あ、そうですね、そうです、はい、大体男性が多いという話ですよ。そして大体が男性なんですって。そうそうそうそう、
まあ、大体あれですからね、母親の方がこうちょっと束縛が強かったりとかしがちですからね、
うん、なるほど、そうなんですって、
まあ、僕んちもね、まあ、毒親ってほどでもないような気しますけど、まあ、カレーはシャバシャバに作りますし、ね、
まあ、シャバシャバカレー
おかしな人だったなって、はい、まだ生きてますけど、
何何
いや、うちの母はね、おかしな人だったなってこう、みんなこう兄弟がですね、うん、あの母を避けてるんですよね、
うん、あ、そうなんですか、
で、うん、こうなんていうのかな、別にそんなにこう虐待された覚えはないんだけど、鬱陶しいから近づかないとこうっていう、うん、今そんな感じになってますね、うん、
別に思春期でもないのにね、みんな、
そう思春期で、思春期でもないのに反抗期並みに避けてんですよ。
思春期にちょっと親を避けるみたいなって割とこう
自然
な出来事でしょ、
うん、
もうアラフォーだつうのに、
うん、まだ、
ことだね、
そうだね、
まだ、
うん、
まだなんだね、
まだなんだね、困ったもんだね、
そんな感じでね、もう零時お帰りってことなんですよ。
そうです。来週から、
あ、どうもどうも。
来週から鮫島さん復帰で大丈夫ですね。
うん、あ、行けますよ。
はい。
おお、すごい。
声出るようになったんで。
うん。
い
い。医療は続けますけどね。
でさ、
うわ、怖。
でさ、うん、花井さん。どうしよう、
私、
うん、
何何、
いや、どうするのかなと思って、リストラかなと思って、
うん、まあ、
いや、話し込んでたらいいじゃん、
復活したら、あ、まあ、じゃあ、あのメンタルがいい時は、
メンタルがいい時
は、不幸があった時
メンタル、そうなんですよ、
花井さんのメンタルがいい時ってどんな時なの。
あのね、まあ、昼とかの方がいいかな。
あ、夜は落ちんだね、
そうね、
うん、まあ、メンタルの波は誰でもあるけど、
そうなんですよ、
そうなん
です、あのね、あのちょっと愚痴らせてくださいよ、うん、僕の、
はいはい、愚痴るの、
うん、
また愚痴るの
ねえ、まだ愚痴しか聞いてないよ。
なんでだよ、
藤島康介がもう若い女と結婚して、
そうそう、まあ、しょうもない、あのさ、すごいしょうもない話、私付き合わされたんだよ。聞いたのかい、本当。
聞いた聞いた。
だからもうさ、鮫島さんの娘と付き合えばいいじゃんって言ったもんね、最終的に。もうそれでいいじゃん。
余計なこと言うな。
本当だよ、
そういうことだから、大体それぐらいの年の差だから。
違いますって、うん、愚痴じゃないって、あれは本当に。
何よ。
いや、じゃあ、ね、まあ、じゃあ続けてくださいよ。まあ、
いや、
続
けて。もう花井さんがね、うん、こう、あれですよ、もう。今週、更新できなかったじゃないですか。
ああ、あったね。
そうそうそうそう。
そうだった
ね。花井さんがね、なかなか捕まんなくてね、それが大変だったなっていう、それだけ。
あれね、でもメンタル待ちだったんだよね。
メンタル待ちか。やっぱ夜が多かったの、じゃあ予定してる時間が。
まあ、
時間が。夜しか空いてなくてね、うん、まあ、そうなんですよ、うん、まあ。おお、今だいぶ大丈夫になったね。
そうそうそう。
そうか。
明日、 明日新しいメガマウスの被り物を一応受け取りに行くんで。
いいね。
新しい子なん
ですね。新調したんだ。
そう、だけど今日はもうウォンバット、本当は今日さ、さつき山動物園にウォンバット見に行こうと思ってたんだけどさ。
ウォンバットは素晴らしいよ。
そうなの、うん、そうなの。だから今日、本当はそれで癒されるつもりだったんだけど、ちょっとそれを見に行くメンタルもなくてさ、
うんうん、
昼から飲んだくれるダメな人間になっちゃったんだけどさ。そうなの。ウォンバットさえいれば、ウォンバットさえいれば、イスラムの人たちも争いがなくなるのに、
ね、あんな可愛いのが来たら、する暇があればね、
うん、
ウォンバット見ればいいのに。
ウォンバット本当か、でも本当にヒロキがやっぱり可愛いと思った。
あ、ヒロキはダントツよ。
やっぱダントツだったね。ダン、うん、トツだなと思って。
めちゃ可愛いわ。俺はヒロキは尻しか見てないんだよな。
ヒロキってあの旭山動物園、どこだ、さつき山動物園のやつ？
いや違う、
違う違う違う、あの横浜の、
うん、横浜
か、横浜市立動植物園だったから、
うん、
そこにいるんだわ、横浜の動物園に。
死んじゃったの。
それが最近なんだよね、去年死んだ。
そうそう、死んだの。でもめちゃめちゃ可愛い。あ、じゃあ見てんだ、ヒロキに会ってんだ。
でも俺が行った時は昼間だったから尻しか見れなくて、うん、動いてるヒロキはまだ 見ることがなかったんだ。
動いてるヒロキ。そう、
ね、さつき山動物園は3匹いるから。
そうなの、
うん、動いてる個体を見るチャンスは多いよ。
だからでもだけどやっぱりね、ヒロキ可愛いわと思って。
ヒロキは表情がいいよね。
表情がいいかった、うん、ありがとうウォンバット、ヒロキのやつすごい見てる。癒されるわと思って。
癒される
わ、上を見る、癒されるわ。そうそうそうそうそう、
ヒロキ。そうか、サメ島さん、
生きているヒロキ。
サメ島さんが2人になるとこうなっちゃうのか。ウォンバットの不毛な話が今ずっと続いてて、うん、もうどうしよう。
そうそう、ミモザとヒロキ。
そうそう、あ、あのまたツイートのね、うん、コメントもなかなか秀逸で短くてね。
そう、そう、すごいいいんですよ。
いいんだ。
で、その遺伝子を受け継ぐ人が、その、あの、さつき山動物園にいて、うん、それ高野さんって言うんですけど、さあ、サメさん、フォローしてるわ。
知ってる、知ってる。
うん、あの人でもね、そう、出雲を引きずってる人ですよね。
そうね。そう、うん。ウォンバットのことばっかり考えてる人。
そうそうそうそう、ウォンバットの幸せのことをずっと考えてる人。
うん、考えてる。うん、
そうそうそうそう。
くそ、うん、ウォンバット、ウォンバットって、俺の藤島寝込む話は早々に切り上げたくせに。
すごい、あれすごいしょうもないよね。ウォンバット見ればいいと思う。
西野コース君もだらしねえよな、
うん、
ちょっとちゃんと否認したらいいのよな、
だらしねえよな。
だらしねえな、すぐ
全く我慢で。だらしない感じ。
女が策略家だったのかもしれないで、こう、もうサエコって本当すごいから、サエコの本とか読もうかと思ってるけど、本当あれぐらいこう、あの、計画的だったのかもしれないじゃん。
でも、あんまり、サエコあんまり、まあ、離婚して慰謝料取るまでは本当に神がかってるけど、うん、その次に付き合ってる男がなんかどうしようもないよな、
う
ん、
そうだけど、
ベビーシッターとか。
あ、でも今はでもそっちは ラマンの方でしょ。
ああ、そっか、
うん、本命はなんか、
まあ、あの今育ててる子供はベビーシッターの方だけどな。
そう、うん、いや、
かくらんしてる。電子検査した方がいいよ。
ね、まあ、それは分かりませんけどね、まあ、秀頼様みたいなもんでしょ、うん。
だからさ、筆川さん売れたらさ、
うん、
あるって、そういうこと。
売れる。ね
え。ネットラジオで、もっと女受けする感じにしたらいいんだよ。
でもすごいやってんじゃん。可愛い動物のさ、なんか動画とか、なんかリツイートしてんじゃん。
してるしてる。俺。
ああ。
モテるかなと思って。うん、
すげえ気持ち悪いと思って。
気持ち悪い言うなよ。
まさかの逆効果。
うん、逆効果、まさかの逆効果。やればやるほど嫌悪感。
なんだよ。すげえ今日絡むじゃんかよ、ひでえな。
おう、急に解明する。
あれはあれですよ。能年ちゃんが解明したから俺も解明しようと思って。
ああ、
わかりにくいしさ、うん、
筆だよ、筆。
筆。筆。
ノンになったの？ノーネンちゃんがさ、ノーネンレナ改めノンになったから。
ノン。
じゃあ俺も筆川太志改め筆だなと思って。
え、ふとじゃないの？
あ、ふとだ。いい。いいえ、まあどっちでもいいんですよ。
そうまあいいんだけど、うん、言いたいことも喋ったからさ、筆川さんも喋ったら、
うん、ちょっと前今俺に振るの、
うん、言いたいこと言
った、なんか話の途中だった気がするな、
うん、そうだね、
わかんない、もう速攻で打ち切られたから、もうなんか何喋ってたかも思い出せないよ、もう。
藤島猫も問題以外あんの、なんか
もうない、もうない、もうあんだけもうズバッと切られた上にもう、うん、はい終わり終わりみたいな、うん、もう強制終了みたいな、
うん、
ウキ目をもう、うん、辛すぎると思って、
うちのね、あのよく知ってる人もね、うん、あそこでズバッとあの花井さんがぶった切ってくれて痛快だったって言って
た。あ、本当によかった。
口が長くてだるい。
そうなの。何なのか分かんない。多分もう本当中年のおっさんのひがみとかもう最低だよね。
違う、あのね、花井さん違うんだって、ひがみじゃないんだって。
そこまで、そこまで。
あのね、あの、
あの、ひがみじゃないって言ってるよ。
違うんだよ。俺だけじゃないんだって、その話したいのは。あの、さっきさ、あの、うさくんと話してたのよ。うん、漫画家のうさくん。ね。あの、前にあの、藤島寝込む問題の話してたじゃないですか、って、筆川さんが、って、ね。あれね、本当にあの、僕もあの、ひがみとかじゃなくて、もう喋りたいんですけど、全然乗ってくれなかったですよね。
うさくん先生は何つってたの？
うさくん先生も興味津々だったんですよ。
なんで同じ漫画家なのに。に格差はどうなんだ。
まあ宇佐くんとは別人のあの水沢悦子先生という方があ
のいますね。
スピリッツで今2ページのカラー漫画描いてますけど、その中でですね、うん、あの、うん、SNS で女の子を見つけては食っちゃう漫画家っていうのを出したんですよ。
ほ
う。ええ。でちょうど藤島寝込む問題が出て、その前からずっと考えてたのにすごく困ってるって話してました。
ああもうネタ持ってかれた、
ネタ持ってかれた、
後出しになっちゃうっ
ていうか大先生にすごいこうなんか皮肉っぽい感じになってるみたいな。
ああ、
いいじゃん、面白いから。
面白いですね。大丈夫大丈夫、
でもなんか別になんか何とも思わないからいいかな。
いやでも本当にちょっとよく考えた方がいい、藤島康介も。だってさ、30も年下のコスプレイヤーってさ、うん、いうさ、こう、
メンヘラだよ。絶対、絶対ズタコだよ。絶対ズタズタだから。家に帰ってこないって言って、もう、すごい血だらけになってるよ。
こんなメンヘラにさ、ね、一括にとはいえ、うん、何回も仲出ししてんだから。
そう、絶対だ。でも、メンヘラってクソビッチだから。
多分ほら、スクルトとかの格好してやってるんだって。
うん、そうだよ、そうだよ。そうだ、本当に、そう、本当に、本当にクソ、本当にクソビッチだからさ、本当に、だから、本当、うんうん、本当ちゃんと、エイズ検査とか行った方がいいよ。
すごいこと言ってる。
うん、行った方がいい
ね。コンドームに穴開けるぐらいはするかなとか思うけどね。
いやいや、そんなのしない、いい、大丈夫、なんかね、うまいことやるんだって、あの本当にメンヘラクソビッチ女とかは。
本当だ、エイリアンのフェイスハガーが下半身に突進してくるようなもんだからな。
ガバーって。
ガバーって、もう避けれないよ。
でもまあ、あれだろ、でも30ぐらい下の、そんな、なんか、ね、なんか、いいんだろうね、それが。
まあ、うん、女盛りだからな、抱き心地もいいだろ、
うん、抱き心地もいい。
下品。
俺さ、そういうのさ、うん、聞かされたことがあってさ、あの、うん、そういう漫画とかイラストとかするタイプの人がさ、
はい、
あのひょんなことからちょっと18歳ぐらいの子と知り合ってさ、うん、ファンなんですって言われて、
うん、
でその後ちょっとなんか、うん、合体したみたいな話を、うん、そんな夢を見たんだけど。
夢を見たんだ。
夢を、
うん、すっごい良かったって。
すごい、
あ、
もう全方向にこう気を使った、うん、
でも、でもよく見たらズタコなんだよ、体ズタコだよ。
まあその女の子、うん、僕も見たけど確かにちょっと服装が独特だったな、
うん、そうでし
ょ、白っぽい服だな、白っぽい服でフリルがついてた。
あー、よく見た方がいい。だから、腕、分かりやすいところにつけないタイプのズタ子とかいるからさ、気をつけた方がいい。服に隠れてる部分がズタってるとか、あとタトゥー入ってるとか、やたら耳に穴開けてるとかあるからね。
自傷行為が、そういうところで出るんだね。
そうなんだ、出るのよ、それが。
気をつけろ。
気をつけた方がいい。
この前渋谷で見たよ。そういうの。リストカッターを見た。
おお。
リストカッターがね、すごい、まあ、パッと見た目のいい女なんだけど、
うん、
派手なメイクで、個性的な服着て、やっぱ結構行ってて、右手に。でもね、
あ、
半袖なんだよ。
右手に行ってんの？右手に行ってるってことは左利きだよ。
左利きだね、きっとね。
うん、左利きだね。
しっかり最近、縫合したばっかりの黒い、縫合糸がね、びっしり。
ああ、すごいね。それはもうあれだね。
最近ずいぶん深いの行ったんですね。
本物だね。
深めの一本行っちゃったっていう。
深めの願掛けしたんだね。嫌なことがあったんでしょう。うん、あとなんかちゃんとなんかあったんでしょ
う。うん、あったんだろう
な。願掛けだよ。
一本行っちゃったんだ。うん、
いる、行く行く行く。
もはやもうそこまであるともうファッションだよね。
うん、
いやー、そうかもしれないよ。だって丸出しにしてたもの。
そうだよ、見せつけてん
の。見て。見てっていうことですよね。
ファッションモンスター。
見て、ゾッとして俺が一歩引いたところも見られたからね。うん、あ、こいつ一歩引いたな。信号待ちだったんだけどね、その時は。
うん、成功、うん。うん。で、見たな。
あ、なんか派手めな女がいるけど、ちょっとメンヘラっぽいなって、右、ちょっとリスカの後探そうと思って。
うん。
リスカあるかなと。リスカあるかなと思って見たら、びっしりびっしりだよね。ブッチャーのでアブドラザブッチャーの額みたいになって
た、ね、額みたいに。でそういうのがちょっと誘ってきたりするんですよ、うまい具合に。
なるほど。
そうそうそうそう、
超罠じゃん、そんなの。いや、半端に見た目いいからマジやばいよね。
そうそうそうそうそう、ほんですげえエロいから、
メンタル弱ってる時とかさ、すぐ
そうそうそう、
もうポコチンに吸い付かれちゃう。
もうそうそうそうそうそうそうそうそう、本当にそうだからさ、もうこの瞬間だけ私は人に求められている気がするって。
うわ
もうね、地下アイドル業界にいたらもうそんなになりますよ。
そうです
ね、海になれって、春ら発生やって感じになっちゃう。
お前それ好きな、春ら発生や。
だからその青いエイルさんがさ、すごいなんかリスト、なんか第二検索ワードでリストカット出てくるんだけど、
見た
見た見た見た、
うん、青いエイルってあのアニソンの人でしょ。
そう、やっぱ願掛けがうまくいったからあそこまで売れたんだろうね。
うん、
こう売れる、絶対売れる、再生回数こんだけいくみたいなさ、あのニコニコとかでここ再生回数こんだけとか、
うん、
名前を変えて頑張るとか、すごい、やっぱあんだけ願掛けしたからそこまで上り詰めたんだと思うよ。
うん、
違う。あ、違うかったら、ね、違うって言って。
すごいよ。
違うと思うよ。
青いエイルリスターで検索するとさ、うん、もうすごい立派な、うん、立派なの横傷がいっぱい、こう、柱の傷は一昨年のみたいな、感じの傷がついてて。うん。
うん、まあ、流行るといいね。
そうだね。
願掛け。新しい願掛け。うん。一本いっとくみたいな。
リストカッターみたいなのって、うん、まあ、毒親由来とかありそうだよね。
ああ。
いや、違う違う。あれは意外に、なんか、うん、あれな、だからね、割と幸せな家とかに、
そうなん、
生まれてて、ちゃんと成人式とかやってもらって、私成人式とかやってもらってないけど、で、なんかね、何もなかったけど、そうそうそう、あの、そういうのやってもらってた上ででしょ。
ああ、なるほど、
ね。だってさ、私さ、なんでな、平和な家のやつがタバコ吸うんだよって思う。
平和な家のやつが。
そうそうそう、平和な家のさ、両方親が揃ってるやつがさ、で専門学校まで行かせてもらって、
はいはい、
高校も行かせてもらって、
おお、
で大学行って、大学も親のお金で行って、なんだったら中退してからの
専門学校の
お金、お金も払ってもらってからの親の金で、
うん、
タバコですか、気持ちよ。そんなやつが着るんですよ。平和すぎるなーって。刺激が欲しい。
リストカット甘え。
甘え。
甘えか。
お、甘えだ。
ねえ、うん、もうすごい。
かかってこいって感じ。かかってこいって感じ。
今すごい めっちゃさ、ディスり口調で言ってたのがほとんど俺の人生だったんで。
いや別に筆川氏は
筆川さん別に大学だって出てるでしょ。
大出てるけど親の金でって
、まあ、親の金で大学出るのはしょうがないじゃん、まあ、それはまあよくある話じゃん、まあ
ね、稼ぎはねえし、
うん、そうそうそう、ね、だからさ、まあそれはよくあるからいいよ、だ大半だよそれ、うん、
目的意識もなく単なる逃避で進学してバックレるっていうのはよくないよ、
ね、そうそうそう、そういうことそういうことそういうことそういうこと、うん、
少なくとも筆川氏は進路は定まってたんだから、
う
ん、
そうで、絵だってピクシブにあげてるしさ
誰だってあげるわそんぐらい
あげてるしさ、
イラストレーターだからね、
うん、仕事もしてるんだからさ、うん、立派なもんですよ。
そうですね、うん、そう思うことにします。
一応関係ある高校に進んでるじゃないですか、
はい、
うん、ね、そして将来は30下の若い嫁はんと結婚すればいいですよ。あ、
そうなるといいですね、
うん、リストカットのある
リスト、
うん、
でもね、年下だからいいってもんでもないけどね。
ないですよ、
そうだよ、
真のね、イケてるっていうのは同世代と結婚してこそよ。
そうだよ、
ベネディクト・カンバーバッチ見ろ、あいつだけで芸能界でちゃんとまともな結婚してんのあいつは信頼できる。シャーロック・ホームズも見るぞこれから。
え、筆川さんと同じ年の女優さんとかって誰なの、芸能人。
38
誰なんだろうね、
誰だろうね、全然わかんない、
誰なんだろうね。
シーナリンゴとか、そうで同世代。
あ、同世代。
ちょっとまたとんでもないの
俳優さんじゃないけど。
大丈夫、ちょっとだってそうだ、急にほくろ取ったりとかする。大丈夫かな。うん、
あのお二方、お二方。
小田茜とかさ。
小田が大丈夫かな。いちご白書大丈夫か。うん。
お二方もうそろそろあの30分を超えてきたんですが。
食べ
るシュークリームのほら。
あ、リンちゃん、
リン、
え、菊池
リン子、
超いいじゃん、超いい。
全然話聞かねえこいつら
双子だから。
もうそろそろ締めるよって話だよ、う
ん、おい締めよう締めよう、じゃあ、うん、じゃあ最後は締めてもらおう。
はい、リーダー、じゃあまあこんぐらいで、じゃあ、うん、あのアマゾンプロダクツの特別編、うん、今週で最終回ですね、うん、
ひどいね、ひどかったね、
ひどかった、本当にひどかった、うん、
ひどかったね。
花井さんは話を聞かないし遮るし、もう、
うんうん、
もうめちゃくちゃだよ、
親、
うん、もうなんかネグレクトをポップにするとかわけわかんないこと言い出すし、
うん、そうそうそう、
いやでも新しいと思うけどね、
だからそういうスマホのゲームだったらいいかな、出して
わかんないけど、
わかんないけど、
採算取れる木さんが立つんならやるのもいいと思うよ、いきなりやるのはよくないよ。
そうだね、
はい、ちゃんとライブなりなんなりでリサーチしないと。
そうだね、そうだね、
アマプロ聞いてる人だとさ、
今のとこ受けたことない、受けたことないわ
あ、ちょっとじゃあ次回またなんかネグレクトネタ やりましょうよ。
またやるの、
もう一人いないの周りにネグレクトの人いないの。
いませんよそんな
軽い感じで話せるネグレクトとの人は花井さんだけですね、
うん、
私だけ、
そう、そうポップにできるのは花井さんだけなんですよ、
ね、貴重じゃん、超セミナーとかやっちゃうよ、
うん、もうあの著書で知ったぐらいですから、うん、そういうものがあるっていうのは。
あ、そうなんだ、
うん、その各作者が語るというのはまだ分かるんですけど、ね、
うん、
それになかなかコンタクトも取れないでしょうし、う
ん、そっか、私は結構、まあちょっとだけ集まっては来てるけどね。
ネグレクト友の会
いいじゃん、うん、
もうちょっと集まったらイベントができるんですけど、
ネグレクト5で、
そうそうそう、
神セブンが、
そうそう
ネグレクトの神セブン揃うやん、
おお、アベンジャーズが揃うんだけどうん、ちょっと頑張るわ、集めるわ
ね、今後もじゃあちょっとそこら辺のね、うん、あの、
はい、
日本ポップなネグレクト運動の方もちょっと要注目で、
だいたいパンダはネグレクトだからね、だいたいパンダ育児放棄するから、
ね、あんま今余計なこと言わない方がいいじゃん、
わあ片割れに言われた、
はい、片割れに言われた、ということで、はい、花井さん代打どうもありがとうございました、
うん、ありがとうございました、こちらこそ、はい、
はい、じゃあそういうことで Amazon プロダクツ浅見のラジオの筆川太志でした、
鮫島、はい、は
い、
鮫島でした。バイナラッピー、
おー、バイナラッピー、バグと離れ出したバイナラッピー、
バイナラッピー。
人生削って稼いだ金、ひとまずちょっとよこしな、それ。道路建物作ります、ゴミも処理をするのは税金で、医療介護もやってますよ、その国すら助けます。世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね。公正が納税を強制、公正な道路建ててやるぜ。体制が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ。社会はない。社会がなければ人間じゃない。